いやいや、君じゃないか。
私だったんですよ。
あなたがね。
おまっとうさんでございましたね。ねえ、どうですか。
どうですか、どうですか、もないわけだけど。
ないんかね。
何が困るってね。
はい。何何
質問箱が DOS 攻撃を受けているらしくて、
何だって何だって、
これもよくわからない、ドス攻撃って、なんか F5 かなんか押し続けるんだよ多分。
おう、そうするとどうなるんですか。
それとサーバーが負荷がかかってですね、
はい、
何もできなくなる
んだ。なんと、じゃあ私たちのしもべたちからの楽しい質問が全然来ないと。
しかも前回お芝居の後に撮ったでしょ、はい、その時に質問箱読めなかった分があって、
うんうん、
それも今日読むつもりだったのに、
それも消えてしまって、
未だに復活してないんですよ質問箱はね。
なんと、
そんなことだよ。
どこでもないやつがいますな。
どこでもないやつがいるんだよ。だいたい質問箱なんかに攻撃して何の楽しみがあるのかが分かんない、
うん、そもそも楽しみがないやつが攻撃してくるわけですよ。
あ、そうか、
はい、しょうがない
です。楽しみのないやつがハロウィンで軽トラ倒したりするわけですね。
そうそうそう、あの会社で上司に怒られてるか、会社に行ってなさそうな感じがするんで。
行ってなさそうだったね、あれね。
バイト先で、うん、あの全く仕事ができなくて、あの店長に怒られてるような人たちがウェイ
と、ああいうことをしてるのか。
やってることにしとかないと我々やってられないんでね。
確かにな、あれがものすごい金持ちだったら偉い、
あれが
偉いことだから
な。年収1000万とか言われたら全部募集しろって気になりますからね。
もうハロウィン禁止にしたらどうか。
渋谷はもう無理なんじゃないですかね、あんだけやっちゃったら。禁止の方向で集まってきたら途端に散らす方向で行くんじゃないですか。
結局だね、
うん、
ハロウィンパーティーをするのは構わないわけじゃ
ん。なんてなんて、
ハロウィンパーティーをするのは構わないわけ、
はい、はいはい、
家で粛々とやる
のよ。そうそう、粛々とやってるねところもありますから、ね、うん、はい、
でどっかが仕切って、
うん、
練り歩きね。
そうそう、ちゃんとね、
昨日あの歌舞伎役者が南座の前練り歩いてましたけど、
はい、そういうのをやってるとこもあるんですよ、自治体とかでね。
それはいいんですよ、やれば。そうそう、お祭りだ。
そうそう、お祭りにしてるところはねちゃんとやってるんですよ。
渋谷のいかんのは同棲取る人が誰もいないことなんだよ、
うん、ただの無謀の衆というかね。
そう、
うん、
であれは阪神が優勝した時に川に飛び込むような連中なわけですよ、
まあだから何でもいいんですよ。
何でもいいん
です。そうそう、たまたまハロウィンだっただけで。
そうですよ、
はい、あれはもう阪神の優勝でも、
うん、
もう羽生結弦の、ね、練り歩きでも何でもいいわけです
よ。仲間ない。
そうそう、とりあえず一緒に騒げりゃいいとか、一緒に騒がれる側も迷惑ですけども。
いやだから、あれがだから、もうさっきも言ったように、
ていうかね、くちゃくちゃ食いすぎだよ。
食ってるよ
今日はね。食べながら久々に居酒屋なんですよ。
そうですよ、
はい、
飲めるんだ今日は。
今日お父さん お泊まりですから飲めるんですよ。普段飲まないんだけど、
2時15分に起きなきゃいけないんだけどね。
それ今からそんなに先の話じゃないですよね。
そんな先の話じ
ゃない、
できない、
はい、まあ、今日は居酒屋からお送りしてるわけですけども、挨拶してませんよ。挨拶は
大魔王です。
岩橋です。
二人合わせて
何やった
。大魔王岩橋です。
はい、大魔王岩橋です。
はい、あのそういえばですね、
はい、
ジャニーズのなんと、
うん、
岩橋なんとか君がお休みになるということでね、
はい、誰だかさっぱり分からん人を連れてくんだ。
いや俺もよく分かってないんだけど、
はい、
今回初めて知ったのは、キング&プリンスという名前は聞いたことあるんだけど、
ほうほう、
その中に岩橋君っていうのがいるかどうかっていうのは初めて知ったんだけど。
私も初めて知りましたよ。
今ちょっと
調べて、もうこの世の芸能界にいる岩橋はプラスマイナス岩橋だけだと思ってましたからね。
そうだね、岩橋君は全国に何人いるかを調べてる
ね。あの名字を調べるやつですね。
そうそうそう、
僕ねこの手のやつ一切やらないんで、どうですか、出ますかね岩橋君。
岩橋君はね1万4200人しかいないと
思ったよりいますね、
うん、
もっとマイナーかと思ってましたよ。
あなたの奥様の名前を、
奥さんはね比較的ねいるんですよ。同じぐらいになっちゃうかな。
そうなの、意外といるって。
あ、そんなことない、全然いないよ。
1600人。
桁が違ったわ。
はい、
はい、
もうこれね佐藤で調べるとえらいことになるからね。佐藤188万人いるから、
まあ2桁違いますからね。
まあ日本一の名前ですから、
はい、あでもね名字って地位性があるから、この間なんか番組でやってたのは、
うんうん、
山田っていう名字はまんべんなく全国にいるらしい。ま
あ、山にある田んぼの人は大体山田にされたんだから、
そうめんどくさいからもう山田でいいよみたいに雑に扱われてるんで、どこにでもいるから、だからリエクションとか の試しの名前は大体山田なんですよ。はい、だからこれが佐藤とか、それこそ田中とか、そういうメジャーな名前でもあんまり広範囲に知ってない名前とかやとあんまり使いにくいっていう説があってね。
佐藤ってかなり口がつくのはほとんど藤原氏の
流れ、まあ辿っていけばね、藤原氏もだって山ほどいるわけだから。
そう、藤原の分家の分家の分家ぐらいが佐藤なわけだ。
沢だからだいぶ端っこの方ですよ。つけですからね、あれ。
そう、うん、だからそういうもう端っこのやつに全部佐藤ってつけちゃったらこうなったってことだ。
そう、佐藤の
藤原より多くなっちゃったってことでしょ。
そうそう、暴流は全部佐藤でや
る。だからどうしても山田とか田中とかが多そうじゃない。
そうそう、多い。
田んぼの真ん中に住んでるやつは田中だし、
全部田中です
からね。山の田んぼのやつは山田なわけだから。
そうそう、しょうがないわけですよ。
岩橋とか僕の本名とかはなかなかこうつけにくい名前なので。
岩橋もね、岩の橋ですからね。
岩の橋なの。
いや、でもなんかいろいろうちのね、じいさんがね、うん、それ調べるの好きだった。
お、
あの在野の研究者だったわけですよ。あの、嫌なじじい、
嫌なじじいだね。
いや、うちのじじいはおもろいじじいだったんだけども、そういうなんか研究家のじじいっているじゃないですか。
おいおいおいおい、
研究家のじじいってものすごい邪魔らしいですよ。
なんで？
あの京都の研究してるとか勝手に言い出して、あの学芸員とかに電話かけてきて、俺の説を聞けて1時間ぐらい電話して説を言うて、で、それ間違ってましょうとか言ったら逆ギレするらしいですからね。
めんどくせえな。
すげえめんどくせえらしい。
名字をたどった本とか売ってんじゃん。
はいはい。
で、ものすごい分厚い本、うちの親父がそういうの好きで、また、
うん、ああいますな、そういうじじいな、
騙されて買っちゃうんですよ。で、家にだ多分未だにどっかにありますわ。
大魔王家のやつがある。
大魔王家のやつを調べてて、結局のところ本質的なことは何も書いてないという。
まあだってね、定説ないわけですから、ね、
定説はないわけだから。
そんなん元どうせ辿ったって農民ぐらいしか行かないんだから。
そうですよ、
名字なんかないです、そもそもが。
名字って元々なかったものだからね。
うん、
だから本当にすげえ偉い人だけじゃないですか。
そうですよ、庄屋さんぐらいですよ、名前名字があるのは。
そうだね、
土地の名前がついてる人、
もうほとんどは。だから武士は別として、
はい、
武士系列とか公家系列は名字持ってますけど、
名字ってだって姓と名は違いますからね。
違います、
うん、あれね、分からん人がたくさんもちろんいるわけですよ。僕らも、僕はほらもうインテリですからお勉強するわけじゃないですか。
インテリ
は勉強するとそういうこと知るんやけれども、これが面白いことにすぐ忘れるわけですよね。
それはしょうがない、
名前や国も立とらん。
あれ
そう、だから姓名の姓と名は違うんですよ。あの天皇からもらう名前と、その土地についてる名前って、だから2つ名前があるわけですよ、名字ってね。いや、そういうのをほら、私インテリだから調べるのが好きじゃないですか。
宇治もあるじゃないの。宇治はまた違う。
宇治がだから姓ですよ。
宇治が、まあ、変化したものが宇治姓なんですね。
そうそうそうそう、ハバネですよね。そうそう、だからそれは天皇から位としてもらうやつ、役職名、で土地の名前は、あの豪族がその土地の名物のに使うやつ、だから天皇からもらうやつは相手に野がつくんですよ。藤原のとかね、平のとか、野がつくやつは姓、天皇からもらうやつ。
そういうことか。
そういうことなんです。じゃあ岩橋のにはならない。
大体がもともとは何々村のゴンスケとかでしょ。
そうそうそうそう。
じゃあゴンスケが3人いたらもうややこしいって話。
そうそう、そういう時にはもう川のゴンスケとか、こう田んぼのゴンスケとか、そういうふうになって名字が分かれていくわけですよ。
で田中とか山田になる、ね、
そうそうそう、
まあまあなんだけど、まあ、1000人とか2000人しかいない、
まあ、僕の少数民族ですよ。
少数民族ですね。最近さ、
はい、
あの昔渡辺ってさ、
ああ鍋の字がたくさんあるやつね。
渡辺って1個しかなかったじゃない。
本当はね、
僕らの子供の頃は。でも最近そのいや多分あったんだろうけど、みんな簡略化して、
そうそう、名乗らなかった、
ね、名乗らなかった、
ね、めんどくせえから。
ところが 今もう鍋だけでもう 3,4 種類あるんでしょ。あ
れいやもう10か20ぐらいあるはずですよ。
こんなにあるの。
ものすごいあるんですよ。
サイトもだよね。
サイもね、
サイも
3か4種類ぐらいあって
ややこしくて、うん、
大変なんですよ。
だから斉藤さんという人が2人ほどいましてね、
はい、
今メールで斉藤さんにメールしなきゃと思って、うん、その返信につけたいから検索するじゃん、うん、出ないんだよね。
お
普通のサイト、難しいサイト、小難しいサイト、さらに難しいサイトとかあるから、
はいはいはい、
検索できないんです。どっちだっけ、うん、みたいになっちゃう。
結構ね、あの漢字のとっさ違いはね、うん、正確にあの検索できないですよね。
できない。とりあえず斎藤なら全部検索してこいよ、まずは。
そうそう、あれがね、日本語の難しいところですよね、
うんうん、だから英語とかなら、うん、ただのすずりだから。
英語もでもね、あの読まないやつとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
ナイフの頭に K がついてて、クニフェって書くけどナイフって読むじゃないですか。
そうだね。
ああいうのも難しい法則があるらしいんですよ。ギプト昔は読んでたとかね、いろいろ。
あ、金曜日なんかウェドネスダイって覚えたよね。
それは水曜日だよね。
あ、水曜日だ、水曜日だ、これフライデーウェドネスダイって覚えたよね、水曜。
このぐらいですよ、僕らの知識量は。
そうです、ウェドネスダイと
か。ウェドネスで覚えた。あれもだから、ウェドネスっていうなんか別なのがあって。
そうなのか。
そうそう、綴りには全部意味があって。
へぇー、漢字と一緒だね。
そうなんですよ。そういう語源をね、調べ出すとキーがないって言われてて。
いやだから、例えば名前のマイケルとかでもそうじゃない。
そうそう、あれもだから
本当マイケル、ミッシェル、ミカエル、ミハエル、全部同じ名前だから。
そうそう、天使の名前ですよね、うん、あとスミスがカジヤとかね。
そうなの。
スミスってのはカジヤの。
へぇー、うん、スミス&ウエッソンはカジヤが作ったジュースとか。
あ、だから鉄砲火事なんでしょうね。
鉄砲火事なのか。そういうことだ。
そうそうそう。だからそういう風に名前固有のあれがあって
意味があるんだね。
そうそうそうそう。で、語源を調べ出すと学問は終わりだって言われてて。
終わっちゃうの？
あの行き止まりだから。
始まったばかりなのに終わっちゃうのか。
そうそう。行き止まりなんですよ。
そこ調べると語源学は語源に行き着いた時点でストップだから。
そうそう。そこから発展ないから。それやりだしたら終わりだなって言われてて、でもみんなこうなんとなく手持ち無沙汰になると語源やりだすんですよ。
まあそうだね。
そうそうそう。
じゃあ歴史ってだから結局この考古学とかでもそうだけど、まあ、あの神の手を持つ人が埋めて掘ってたじゃない、
う
ん、
そうそう、
あれ、ね、あれなんかでも結局もう見つからなかったらそこで詰まっちゃうから。
そうなんだ。あと1メートル掘ったら出るかもって言って延々掘らなきゃいけないじゃないですか。
そうじゃん
ね。だからでもあれ、そういえば仁徳天皇陵掘ってるんでしょ。
仁徳天皇陵じゃないらしいけどね。
本当は違うらしいねんけども、
うん、
まあ誰でもいいじゃないですか。
まあでもあれですよ、ちゃんと筋肉マンには答えがあったらしいですよ。宇宙人 の、
うん、
あの鍵穴だと。
ああ、わかりやすいな。
テリーマンが。
テリーマンが言いました。
言ってます。
テリーが言うことは本当ですよ。
テリーが言ってんだから。テリーは、テリーっていう名前は何かな。カジヤじゃなくて。
テリーは、何やろ。なんかあるんですよ、どうせ。
だから、まあ、漢字でもまあ一応意味はあるよね。
そうそうそうそう、
漢字だとね。
漢字はもう象形文字やからね。まんまの名前がつくわけですよね。
だから悪魔君とかつけりゃ悪魔の
名前になる。そうそう、悪魔になるんですよ。
いちごちゃん、最近いちごちゃんつけれるのかな。
いちごはね、まだあかんのちゃうかな。
まだあかんの
あれも。でもね、使っていい感じ、使っちゃあかん感じっていうのがあってやってるじゃないですか。でも読み方は自由なんですよ。
そうだよね。
だから今もう不思議ネームだらけじゃないですか。もうキラキラネームを超えた不思議ネームだらけですからね。
まあ、一番最初はやっぱり宇宙と書いて空と読むとかだよね。
あれはね、僕らガンダム世代はどうしてもそこからスタートしてしまうんでね。テストで空って書いたら怒られるんですよ。
なるほどね。読まねえよ、
そんな。それは違うよなと思いつつも、そう言わざるを得ない我々ですよ。こればっかりは仕方ない。
いや、でもまあ、ねえ、もう、どんな名前をつけたって構わないということだから、つまり。
そうなんです。だからもう、名前ってでも本当は伝統を踏まえなきゃいけないもので。
本当はね。
本当はね。
いや、だからこの平成、20年ぐらいからこの10年ぐらいで、この時代を変革する時期に来てるんだよ、多分。
法で文化が一変断絶するので、多分我々古い世代はもうだって昭和ですよ、我々
平成が終わろう、
平成が終わろうとしているこの自己時世
に、この平成が終わろうとしている30年にだね、今関西テレビでは、
はい、
夕方に東京ラブストーリーの再放送してるわけだよ
すごいですよね、
すごいことだと思わない？
あ、でも若い子は見てすごいって言うらしいですよ。
そうなんだ、
あまりにも意味がわからなくて、
意味わかんないだろうね、
時代劇に見えると思いますよ、
まあ単純に、うん、まあスーツというドラマをやってて、
はい、
織田裕二さん主演で、それのまあ番宣的な再放送なんです。
織田裕二がくっくりだね。
そう、ところが織田裕二のフジテレビのやつでいうと、いろいろ他もう再放送できなかったりとか、いろいろあったりするわけですよ。
いろいろ共演者 NG があったり、
あったりするわけですよ多分、
はい、そうとも一番、
うん、そう、踊る大捜査線とかお金がないでいいとは思うんだけど、
うん、
なぜか東京ラブスト
ーリー、なんやろうな、なんか問題があるんかな、
分からんけど、まあでも平成30年に東京ラブストーリーが見れるのは、
うん、
僕ら世代にとってはある意味幸せなことです
ね。まあまあね、
まあ別にあれで見なくてもネットフリックスとかで平気で見れるだろ
う。まあ見ないしね、
見ないし、俺らは見ないし、
今更ね、
カーンチセックスしようって言われても、
うん、
いや今の若者はわけわからないと思う、俺らもわけわからなかった、
俺らもわからなかった、いや何かすごいことが起こってるんだろうなと思いながら見てましたけど、
まだあの時はテレビ素人でしたけれども学生さんでしたから、
まあまあお客さんですからね、
お客さんでしたけれども、
はい、今やもうプロとなって、
一応プロでございますよ30年だってね、
30年だってプロとなって見ると、
でいやいや当時から、うん、最終回の前の回に愛媛か何かにその関地の故郷がありましたね、
故郷に行って、
もう大概こういろんなところで話してるんですけれども、
はい、
最後の出会うシーンがあるんですよ、
一番最後に小学校みたいなとこね、
そうそうそうそう、そこでクレーンでブワーって引いていくシーンがあるのよ、で多分そのカットのためだけにクレーンを持っていったわけだ、
そうでしょうね、それはね、
でそれまで多分最終回の前の回までもちろんそれが終わって最終回もほとんどクレーンカットなんて使ってないのよ、うん、東京の
だって街中ですからね、
街中だから、
うん、引きがクレーンで取れないです
からところが持ってったから、
持ってっちゃったんだ、
持ってったからそのワンカットじゃもったいないから、なんか田舎の街を歩いている産地をこう屋根越しにこう
クレーンダウン
してみたりとかすげえ使うんだよ、
ちょっと使いたくなっちゃった、
使いたくなっちゃった、
持ってっちゃったからね、
もう二十歳の素人が見てもこれはもう
おかしいだろ
う、無駄に持ってって使いたくなったんだなってわかるわけですよ、
うん、明らかに今まで見たことないか、
そうそうそうそうそうそうそう、もう最後のカットだけに残しといてくれたらあれはすごく効果があるのに、それまで何回もクレーンカット見せられた後だからまたかと思うんだよね、あれね、
説得のシーンが
本放送で見た時にまたかと思ったから
ね、僕らでもね、その周辺で見るとそこだけ見てくれるからいいですよね、
あ確かにその前の歩いてるシーンはほとんど使わない、
はい、
だからもう毎回見ちゃダメだよね
いやでもテレビドラマは毎回見ないと、
でも無駄なシーンがいっぱいあるんだよ、
そうですよ、ストーリーの量は知れてるんだから、
そうそうそう、
それをもうあの頃やったら半年ぐらいやってたんじゃないですか、
ものすごく単純、新入社員が、
20回ぐらいや
ってたから、新入社員がなんかで入ってきた小田裕二に先輩の清波さんが急に恋をしてですね、
うん、
でなんかごちゃごちゃありまして、
なんか
もうこのごちゃごちゃありましてがもうさまつな話なので、
全部ね別にええやんみたいな、
そうそうそうそう、
オールどうでもいい話が
大体もう
延々続くじゃないですか、
他の女になびいたりとか他の男になびいたりしながら
くっついて離れたりしてるわけじゃないですか、
結局別れて、
うん、
行くわけだよ、
うん、そう
でって話なんですね、
もう僕はあのね小学校だからシーンがあるじゃないですか、
うんうん、
でコナミ先輩がどっか失踪したみたいになって感じが、そういえばとか言うて地元に迎えに行って、その小学校に行ったら小学校のなんか柱かなんかにあいあい傘で理科で書きかけみたいなやつがあって、なんつーダッサいと思ってね、
あれだってあれ当時の人と書いてたところに自分の名前を書きに行ったから
なんかそうちょっと言われがあるようなので、 あのシーンのダサさたるや、
いや
昭和生まれ我々でも、ね、腰が抜けるようなダサさでしたよ。素晴らしかった、あれはでも素晴らしかったんです。
いやだからもうギリあのダサさが生かしてもいいか悪いかの瀬戸際だったんだ
と思うね。それダッサいよねって笑っちゃうんだけど、なんか分かるところのギリギリやったと思うんですよ。
でもそれがダサくなくてよかったのが、だから中村雅俊とかの、
そうそう、もう10年前なんですよ、
ね、その10年20年前っていうのは、うん、それがおう素晴らしいと、
そうそうそう、やるよねみたいな、
やるよねっていう、
みんなやるよねみたいな同意が得られたけども、同意はないん
です。そう10年経ってダサくなってた瀬戸際だったので、
ダサいことをあえてやるこうリカちゃんっていう、そういうドラマの流れがね、あのキャラクター破綻してたと思うねんけれども、
まあ多分制作者は全然ダサいと思わずに作ってたと思う。
だってそこに曲の一番ええジャガジャーン
だった、ジャガジャーンだよ、ジャガジャーンだよ、うん、あので、驚いたカンチの顔があって、
そうそう、
カンチの後ろ頭から
後ろ舐めの
ずっと舐めてドリーカットでそのアイアイ傘が見えるっていうね、
もう作ってる側はこれだよと思って作ってるけど、もう見てる側にはああもうそれは一周ぐらい回ったねっていう、
それと問題なの
は、大事なことですよ、
はい、そんなに見ねえとかダサいとか言いながら俺らがまあまあ覚えているということだ。
思った以上に実はね、実は東京ラブストーリーは見てた、
うん、あの頃は結構見て
た、見てた、もっと僕もっと昔のドラマをよく見てた世代やから、だからほんまにあれですよ、熱中時代とかああいう時代の
見てる、ね、東京ラブストーリーがね、それこそ本当ドラマ見る見ないの過渡期でもあるんですよ。
だいたいそうそう。
俺もだから101回目のプロポーズがほぼ見てないので。
もう見てないですね。
だから東京ラブストーリーぐらいが最後。
最後は。だからもう君の瞳になんちゃらかんちゃら、それはもうわからない。
だから織田裕二が好きだったのね、俺は。ずっと。だから、まあお金がないであるとか、羽鳥くんと出てたなんとかだったりとか。
ベストガイとか。ベストガイを見なきゃダメですよ。
ベストガイって何
だ、あれですよ、トップガンを自衛隊がパクったやつ。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッダイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドリングオシメンラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のピッチャンです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
あの時折自衛隊がドラマ作りたくなる現象に名前が付けたいんだけど、
あれね、
なん
ベストガイ現象、
ベストガイ、あれ TBS でもあったんだよ、TBS でも新垣結衣
さんが、ガッキーですね、
ガッキーが出てたやつね、
はいはいはい、
スリビットっていうアイドルが中で、あの自衛隊のイメージアイドル
をやりました、
デビューしたてぐらいで、ね、アイドリングの大川愛さんが出てたので、時々見てたんですけど、
話題にはなりましたけどもね、
うん、あのちょうどね、ちょうどだから、阪神じゃねえや、あの東日本の大震災の後で、
こんな時期でしたっけ、
そう、それで、その震災のあった、あっちの方の岩国だかなとか、あの東北の方の自衛隊の方
です。あキャッチーだったわけですね。
キャッチーだったわけです。
なるほど。
結構感動するところもあったんです。
ガッキーさんはね、でも仕事を選んでるようで、打作が多いじゃないですか。
まあしょうがないね。
うん、まあ数打ったら、やっぱ打作の当たりも多いんやけど、この間ね、テレビ見てたら、うん、 たまたまテレビつけたら、なんか卓球みたいなことやってて、
あ卓球のやつね、あれ映画でしょ、うん、
ひどいなと、
あそうなの、
久々にひどいもの見てるな、男女
ダブルスのやつ、
そうそうそうそう、こんなひどい仕事ガッキー先輩やらされてんの、いつこんなのやってたのっつって奥さんに聞いたら、うん、逃げ恥より後だって言うんですよ、
そうだからまあまあ最近なの、
そうまあまあ最近、逃げ恥であんだけブレイクしたところからこれは作らんだろうっていう話を奥さんとちょっとしまして、もう住んでるとこで喧嘩になるところでしたけど、
いやだから CM とかでもね、まあまあいろんなことをやりながら、ものすごく造作の悪いチキンラーメンのチキンにサバ入れられて食ったりとか、ダサい CM をやってるじゃないですか。
まあしょうがないですね。
バランスなんじゃないかなと思うんだよ。
そうやろ、誰がどんなバランスを取ってる、
いやだから名作ばっかり出てちゃダメなんだ
よ。おう、うん、はい、
全部名作じゃダメなんだ。
ダメですか、やはりダーも入れておかないと。
そうですよ、その昔吉永小百合さんがね、
はいはい、
なんだっけな、
何ですか、ヒューポラですか、
ヒューポラは名作じゃないか、一応名作じゃないか、
はい、
もう一つ分かんなかったけど、
僕はね、ヒューポラという響きしか覚えてないのでね、
まあ、とりあえずパチンコ屋の後ろで玉入れてたことしか覚えてないけど、
だいぶ
電磁道じゃなかったから、はい、台の間に女の人がいて、じゃらじゃら
入れてたやってた時代ね、はい、
それしか覚えてないけれども、まあ、例えばね、マドンナ、
うん、
マドンナのマドンナを探せっていう映画がありました
ね。マドンナのね、
マドンナはそんな出てこないよ、だってマドンナを探す映画だから、
探す映画だからね、
うん、超ダサいんですよ。まあ、例えばね、
はい、
ブルース・リーのね、
うん、
ブルース・リーが死んでからですよ、
はい、
一応最後の作品と言われてる、
はい、
ブルース・リー、最後の塔、じゃあドラゴンの塔、
なんか死亡遊戯じゃないやつ、
うん、死亡の塔、
死亡の塔ね、
死亡の塔、はいはい、あれは死んでから作られてるんですよ、
余ったフィルムつないで適当に偽物入れて作ったやつですよね、
ひどいんですよ、途中で死ぬんだから本当に。ブルース・リーの役の人は本当に死んで、本当にやった葬式のシーンが出るんだ。
ああ、らしいですね。
でその後弟かなんかが戦う映画なんですよ。
そんな話ない
よ。ひどいんだよ。そういう映画ばかりを昔は正月とか大晦日にやってた。
まあ、普通にやってましたね。
桃尻娘とか。
桃尻娘も良かったですね。
桃尻娘は、僕らはピンク映画だと思って見ようと思ったら、さすがに地上波でやるのはそういうところは全てカットされてる。
そうそう、エッチカットした爽やか路線で、
そう
あれはでもね、小松芳生の顔が怖いじゃないですか。そこ大事やなと、小松芳生は一時よく教えたんですよ。
そう、
うん、
というかそのなんていうの、今そのさっき言った学校のね、卓球のやつとかがダサいって言うけれども、
はい、
もう昔からずっとダサいものも名作も含めてぐっちゃぐちゃになって日本映画っていうのは作られていて、
まあ、そうなんですよね。それはねでも大事なんですよね、やっぱり
大事なんです、
うん、そのとにかくずっと作ってるっていうのがね、
いやだから山みたいなもんだから、
山
裾野が広くないと、打作がいっぱいないと名作はできないのよ。
やっぱりこう撮影システムが東宝なんかまだ生きてるから、ギリギリ作るじゃないですか。もう松竹ほぼ死んでるから、
死んでるね、
全然作ってくんないじゃないですか。
東宝映もあんまり作ってないじゃないですか。
東宝もだから本社はこの間ゴジラがちゃんと久々に作ったんちゃうかな、うん、
いやだから結局今はなんとか制作委員会とか、
そうそう、
カメラを止めるな的なやつしかダメじゃない、自主制作なんだよ今。
映画はね本当かわいそうというか、なんでこんなになっちゃったんだろうと思いますね。
そうだからアイドル映画とかでも、まあ言ったら何、宝太郎まかり通るとかだね。
古い。
伊賀忍法帳とかだね。
古いな。
ジャックとかが頑張ってた時代っていうのは。
昭和ですな。
昭和ですよ。少々、中学生の時ですよ。
はい。
ああいうよくわからない漫画原作の実写版で、まあそれはあれですよ、ルパン三世だってそうだし、ゴルゴ13だってそうだし、
いやもう全部やるんですよ、
ドカベンだってそうです、ドカベン知ってる、ドカベンの最初のシーン知ってる、
漫画から飛び出してくるんでしょ、
そうですよ、映画館に置いてある下駄履いてる漫画のドカベンの看板から飛び出してくるの、
うん、
あいつが誰か知らないけど、あいつが
太郎が、
そうです、しかも長嶋敏行さんのデビュー映画なんですよね。
まあまあ何事も勉強ですよ。
名前が長島だというだけで採用されたら、はい、
それででもそこからスカウトとか出てね、演技派になったんですから、ね、いいじゃないですか。
遠来だ、遠来、
遠来ですか、やはり。
遠来はエロかった。
遠来ちゃんと見てないんちゃうかな。
遠来はもう始まってまあまあ最初にトマト畑で石田恵里とノセックスですか。
素晴らしいですね、ノセックス。
ノセックスですか、
うん。
でもあの頃の、はい、よくわからない無人像のパワーが良かったんでね。多分カメラが止めるんだが、褒めたたえられてるのは俺見てないけど、
そう、僕も見てないんですよね。
見てないけど、
いつ行こうかなっていうか、もうほとぼりがもう冷めるまでもうエカーになっちゃったじゃないですか。
もうアマゾンプライムなんかに入るまで待とうよ。
そこまで、
うん、いやでも本当にあれがもてはやされてるのはそういうパッションとかエナジーみたいなとこだと思うんですよね。
自主映画でもみんなやってますからね、
う
ん、
だからそれがもうちょっとグッド東映とか東宝とかね、
うん、
アニメだけじゃなくてね、実写とかもやってくれたらいい
んだよ。だからそれで引っ張られて上がっていく監督さんもいけるじゃないですか。
そう、
僕らからしたらもうそのシオンなんかもう全然自主映画の人だと僕は思ってるから、
い
や、そんなにお前宣伝されたんだっていう。
それだから昔のね、大森和樹にしろね、森田芳光にしろね、
はい、
みんなピンク映画から出てね、そうやって一般の映画になっていった人たちだから、
うん、
そういう世界なんだ。でもお芝居もそうでしょ。
お芝居もね、本当にね、いつ俺は出世するんだと思ったら出世しないみたいなんですよね、どうもね。
出世しないのか
分かんないけど、しないんじゃないですかね。
分からないよ、
どんときますかね。
どんと来るか、そのうちものすごいところでやるかもしれない。
おお、
全然あなた自身がものすごいところでやりたいって野望持ってないからダメ
だろ。おおそんなことはないですよ。ものすごいですよ。
何か
いろいろ構想だけは。
儲からないじゃなくて、もうちょっとしんどいからもうちょっとちっちゃいとこでやりますわとか言ってると、
はい、
大きくはなれない。
だってしょうがねえじゃん。ないんだもん、お金は。だからお客さんを増やさなきゃいけないし。
でもやり方知らないでしょ。
そうなの。
俺もそうなの。もうイベントやったりラジオやったりこんだけやってるけど全然客がいないわけですよ。
全く、ね、届いてないんですよ、ね、どうしたらいいんでしょう。
分からない。
誰か有名人がおもろいよとか言ってくれたらいいのかね。ジャスティン・ビーバー
に来てるから。ジャスティン・ビーバーを捕まえるしかない。
ビーバーしかないのか。
君の芝居をビーバーが見る機会がないからな、まず。
残念ながらね。
だからこれをなんだかんだ言ってやっぱり映像作品にしてネットに載せるとかしないと、
うん、そうなんですよね、
広がらないよ。
はい、YouTuber になるしかないですな。
YouTuber、 まあ俺みたいに一応零細 YouTuber だけど何一つ儲からないどころか、
うん、
お前んところはファンも少ねえし回転数も少ないから広告載せさせねえぞって言われたから、
ね、上から言われてる、
うん、もう広告載せられないんだよ。
おう、じゃあお金入ってこねえじゃん。
もともと入ってこないけど、
うん、
よく回って2、300回転だから。
お
それ今ね10万回転したところで何千円とからしいんだよ。
すごいやん、 0.0 いくらみたいな、そんな感じ。
だからもう分かっちゃったんだよ、ほとんど見てるのが、うん、しかもぐるぐる回ってるヒカキンさんとかね、
はい、
ああいうの広告やらしてるけど考えてみたら、うん、あいつらのこと見てるのが、うん、ほとんど金払わない子供だったっていうことに気づいちゃった。
そうですよ、小学生ですもん見て
る。そうだから、もうそれじゃあもうしょうがないじゃない、
うん。
YouTuber、 まあ YouTuber でもまあどっかのきっかけで何かが起こる可能性は、ね、ゼロではない。
でも潜在的なお客さんっていうのはやっぱりいて、
うん、
そういう人たちはお金を使いたいんですよ。
そうだよ、
うん、君たちにお金を払いたいんだと彼らは言うわけですよ。
そ
う、うん、おー、じゃあ払ってもらおうじゃないかと思うねんけども、コンテンツがないわけです。
でも何回も言うけど、
うん、
チェキやれって
チェキな。でも僕らは写真を欲しがらないでしょ、うちの客は。だから台本を売ることにしたんですよ。
いや、あれは分かってんだけど、
うん、
分かってんだけど、 誰も君とか、うん、ね、はい、君の写真欲しいとは思ってない。
誰もね。
誰も。
もう1ミリもいないと思う。
だけど君のところには、はい、男も女もちょっとしたアイドルっぽいのがいたりするじゃないか。
そうなんですよ。若い衆がね、ちょっとね、見てくれがいいので、あれをなんとか売りたいわけですよ。
だから1枚500点でチェックで、サイン書かせたらいいんだよ。で 1枚、ね、取ってもらったら100円キックバックすればいいんだよ。
あ、そう、田原萌えとかがね、それやっててね。
そうでしょ、やってるでしょ。
頑張ってんなぁと。でも田原萌えは可愛いから見てはね、中にそうやけども。
こないだね、インフローレ女学園というのがありましてね、はい、インフローレ女学院、
インフローレ女学院、
うん、まあお芝居やってるんだよ、
はいはい、
コルクスシアターとか、
はいはいはい、
でその今回が俺の好きな、まあ、アイドルグループの子が出てたので行ったの、
はいはい、
で1000円かな、1000円でチェキ券を買ってチェキ取ったら後でサインしてる。
それはね、だからアイドルとして売ってるからですよ。
そう、確かに、うん、そこにはアイドル、ほとんどアイドルなんだけど、
うん、
多分どっかの役者さんの2人だけ混じってるんです。全員女の人なんだから、
はい、
その人らは1人も取りに来てなかったね。
そうでしょ、
うん、
だからそもそものスタートが違うんですよ。
いや、だから、
うん、
それをね、癖付けしなきゃダメなんですよ。
癖、っていうか、それはアイドルをちゃんとアイドルとしてお金が回るように売るっていうところから始めなきゃいけないんですよ。
そうだから
途中からは無理なんです。
だから、まあ、オリゴ糖のお芝居をやります、
はい、
今回から実はチェキをやりますよと。
お、まあ、一遍試しでやってみましょうかね。
ね、で、ランチェキっていうのもあるわけです
よ。なんだって？
ランダムチェキ。箱の中にこう入れて裏向けにして取るか、
はい、
もう抽選箱みたいな中から引かすわけです。すると、うん、まあ引いても引いても岩橋だったりするわけだよ。
はい、外れが入ってるわけ。
岩橋マッチョ、岩橋マッチョだったりするわけだよ、
はいはい、
いらねえなってなるでしょ、
うん、
そしたら隣の人が、私岩橋さん欲しいんですよみたいな人がいるわけ。
客同士の交流があるわけや。
そう、私田原萌えちゃん欲しいらないんだよねみたいな。
僕さっきちょっと失礼なこと言うけど、田原萌えはいいですからね。
いや、僕も
素晴らしいですよ。あの
田原萌えがやってくれたら、俺が率先してチェキ取りに行くから、
はい、
いや、だから前々回アイドル芝居をやった
り、はい、やりましたね。
あれの時に思ったのは、まあ、俺が座っていながらアイドルの応援を一個も、まあ、シーンとしちゃったのがあれは失敗だったんだと。
まあまあ本当はね、
うん、
アイドル
シーンではやっぱりおーお
ー掛け声と拍手がね、
ふわふわとかやるべきだったんだよ。俺は
入れるべきだったんですよね。
でも俺もちょっとやっぱり臆してしまいまして、
はい、すいませんでした。最初に仕込んでおけばよかった
ですね。そうなんだよ、言ってくれて OK にしといてくれたら、
うん、
俺と俺の横にポン酢と、
はい、
とか ね、
ね、
置いといてくれたら2人で一生懸命やれば、周りもちょっと
盛り上がる。2人始めればやりますよね。
他の人もやるかもしれないじゃない
ですか、うん、1人だとちょっとお客さんも引くけど、2人おったらやってええんやみたいな空気になりますから。なるほど、
拍手したり手拍子したりする、はい、あのクーとかファーとかはできないかもしれないけど、
うん、
少なくともそういうことはやってくれるかもしれない、
はい、そういうのをね、だからやるべきだったか、
うん、だからそのちょっとだけ背中を押してやるっていうチェキなんかはそれだと思う。殺伐芝居でもチェキ取りたい人いるって。
まあそれはね、
言い続けてるけど、
うん、まあ一遍ちょっと試してみましょう。
そうだ、
うん、
なんなら機械は貸すか。
そうですね、
はい、
はい、ちょっと我々でキックバックでちょっと小銭を稼ぎましょう。
そうね、ウイルムなんてそんな高いもんじゃないので、
はい、
10枚取って、10枚取れるやつで安いとこで買ったら1000円ぐらいじゃないの。
500円で売れば
そう、
ガッとアラで400、
アラで400でしょ、うん、で本人に100円キックバックして300円、
我々でもキックバックして劇団に入れても大丈夫
というか、そんな細かいことをここでバラさなくてもいいんだけど。
まあいつまでこの話原価の話まですると思いませんでしたけど、
いや、
やりにくくなるやろ。
まあまあでもそうだと思うよ。でも本当に落としたいんだ
と思う。お客さんは推しになったらそこにお金を入れたいんですよ。
そうですよ、
推したいんですよ。
そうですよ、
でもうちは推すには はあの新規臭い台本買うしかないんですよ。
新規臭い台本と手ぬぐいと T シャツしかないじゃないですか。
手ぬぐいがやっと売り切れたんで、また新規臭い T シャツを作るわけですよ。ここなんですよね。
だから T シャツももうね、
はい、
あの本当にアイドルオタクとかになると、そりゃ CD でも何枚も買ってくれるし、なんなら同じ T シャツでも何枚も買ってくれるけど、普通の人はね買いません。
そうなんです。普通の人はね1枚も買うか買わないかなんですよ。
そう
なんです。だからもうちょっと複数買っても心が痛まないものは、
しかもそのリーズナブルなものでなければならない。
そうなんです。500円以下なんですよ、やっぱり。となると台本が一番手近だったんですよね、
あなたの場合はね。だから 俺にとってはチェキだと。
チェキね。
もうすぐに山田と田原萌えとは必ず取る。必ず取る。
はい、そうですね。また山田とかね呼ばなきゃいけませんからね。
そうです。アイドルを呼んでください。
はい。
で次の公演はいつか。
次がね、4月決まりました。
4
月、はい、4月の1週目、2週目になるのかな、
うん、どこでやるの。
またあの天童区のこの近
所
の、
はい、あれね、
あの怪しい
ネタ小屋ね。
そうそう、
ネタ小屋は怪しいよね。
怪しいよね。怪しいけどね、あの使いやすいんですよね。
あ、まあまあまあ、そう
ほったらかしにしてくれるから。
そうだね、
うん、
何にも言いに来ないし、ね、
そうそうそう、
まず全員正座してまず説教を聞けとか言わないからね。
はい、それはそれでええねんけれども、いろいろ私立場上ね難しいこと言えないんで。
知ってる。知ってて投げてるんだけどね。
はい、あ、まあほったらかしにしてもらうのと使用料が安いのがやっぱりありがたいですね。とにかくね、もう恥ずかしながらね、本当に赤字でね、
うん、あ、そうなの、
いろんなことがね。この間の公演がね、予想以上に客は来なくて。
あ、そうなんだ。
台風シーズンだったから。
あ、確かに、
うん、前の日とかじゃんじゃかぶりやっても全然あかんわみたいになってて、お客さんが思ったよりやっぱ伸びなくて、その分が全部赤になってるわけですよ。で、赤字が出ると基本的にうちの劇団みんな金がないから。
そうだね。
あの僕のボーナスがなくなっていくわけですよ。これはそこまで劇団に突っ込まなきゃいかんのかっていうぐらい金使ってるわけです
よ。難しいな。
なんとか回収したいんだけども、回収するには1冊500円の台本を死ぬほど売るしかないっていう、この、
いやだから台本ってさえ、同じことを言い続けるけど、
うん、
台本は1人1冊買ったら終わりじゃない。
だからたくさん出すんですよ、種類を。
分かるけども
、もうここで一層アーカイブしようっていうぐらいの勢いで今作ってますから。
まあでも台本売り始めたのはいいことだと思う。
あれはね、良かったですね。うん、うちはあの沢谷さん、
うん、
第一主義のね、沢谷さんも僕の台本を上演してくれるから、
うん、
だから自分だけじゃないところでも自分の台本が上演されてるんですよ。これすごいアドバンテージなんですよね、本当は。
そういう人を増やしていかなきゃダメですね。
そうそう、そんな劇団が3つぐらい回っとったら
本当はね、
本当はね。でもそんな既得な人っておれへんから。
いないね、
うん、
みんな自分の脚本で芝居やりたいからね、普通。
そうなんですよ、やっぱりね、みんな作家をやりたいんだろうなと。
あ、そうだと思う、
うん、
芝居やりたい人のほとんどは作家やりたい人だよ。
そうなんです。
あの役者は別としてね、もう役者一本の人は別として、劇団作って何かやろうっていうのは何かをゼロから1にしたい人じゃないか。
トップの人は大体演出家をやりだすと作家をやりたくなっちゃうんですよ。
そうだね。
そうするとまるで何かを言えるかのような気がしちゃうんですよ。作家やったって別に言いたいことなんか言えないんですよ、僕は思ってるんやけれども。演出家でも全然いいと思うし、役者でもいいと思うんやけど、僕は演出の能力も役者の能力もそんな高くないから作家をやっとるわけですよ、
うん、
全部一緒やんけとやっぱ思うんやけれども、でもそれでもやっぱり作家をやりたがって、みんな書けません台本書いて、なんか大恥かいたりしてるわけですよ。
まあ大恥かいてる芝居は何遍も見たけれども、いろんなところで。
そうそう。
それは何が言いたいのかっていうのが、
いや、あんまないみたいなんですよね。
いや、あの、この間またね、東京でお芝居を見たんですよ、はい、あ、ちなみにこの間もそのインフレ女学院っていうのは、
はい、
まあまあ岩橋のようなドス黒い芝居だった
よ。大事なことですからね。
ドス黒いなとか思いながら。
大事大事。
しかもいつも明るい俺の推しがめちゃめちゃ暗い悪いやつの役をやってて。
いいじゃないですか。
なかなかでしたよ。
うん、
でちなみに9月にも東京でまたお芝居を見てきたんだけれども、
はい、
去年も全く同じことを言った最後の最後まで行っちゃう芝居をまた見てきたわけです
よ。そう、うん、
あの想像させないやつ、わあれどうなんだろう、過去なのかな未来なのかな、ああ言っちゃったみたいな、
全部書いてあるやつ、
うん、で去年言ってたとこと同じ劇団なので
、うん、それは同じことをするんじゃないですか。
結局ね分かったんだよ、
ええ、
映画のように芝居を作りたいんだあの人たち。
そういう人多いですよね、
うん、じゃあ映画撮ればいいのにと思うんだ。
そうそう、それはね昔は本当に思ってね、
うん、内容はねものすごくいいのよ内容ストーリーめちゃくちゃいいのに、
うん、
まるで映画のように作るからこれ芝居じゃないぞと、
はいはい、
俺の推しもめっちゃいい演技してたしすごいのに結果映画みたいにしちゃうから。
そうなんですよね、
うん、まあ映画でももちろんもったいぶって終わるっていうのは大事だけれども、
うん、
芝居よりかは最後まで言ってあげないといけないメディアだと思うよ映画は。
いやそんなこともないですよ、うん、
大阪このエールを乗り継いで豊川駅のほど近く そこが北大阪だよ。トラックタイヤも扱ってるプロの店、大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な店さんがあなたを待ってます。タイヤのことなら いつでも待ってます。
この間ね、久しぶりにね、北野武史映画を見てて、ほんますごいな、全く何も起こらへんというか、セリフも極端に少ないし、なんやったら映像も綺麗に撮れてなかったりするし、何を俺今見てるんやろうって思って見てるんやけれども、なんかポイントがあるんですよね。
はいはいはい、
うん、なんか突然不条理なことが起こったりとか、突然うまい人が一人だけおったりとかで、なんかずっと見てしまうんやけども、なんか見てる間さっぱり意味わからへんの、うん、でもなんかすごいの。あ、ちゃんとそういうのは多分日本では全然評価されてないって言うけれども、
まあ海外ではね、
うん、
日本語わからなくてもわかるから、
フランスでは評価されてるっていう話ですよね、うん、だからまあ我々も同じように海外のクソ映画を褒めてるのかもしれへんけれども、
いや確かにね、
うん、まあ、映画だからなんか分かりやすく作ってるわけでも全くないじゃないですか。
まあ確かにね、
うん、ちょっとそういうのをちょっと心現れましたね久々に。あ、こんなにやっぱり好き勝手やってもええんだ、でもこれ一つ間違えたら学生映画だよなみたいな、そういうとこまでやっぱりやるわけですよ。
いやだから、まあ、映画だろうと芝居だろうとやっぱりそれはある程度手法に違いがあって、
うん、
やっぱり芝居は芝居のように作ってほしいわけだ、
まあまあね、
俺はね、
まあ
ね、
うん、
スクリーン出してそこにスーパーとか出してほしくないわけですよ、
はいはいはい、あれ嫌ですよね、
うん、 それは映画でやればいいじゃないかと思っちゃう。
テロップ入れな成立せえへんのは能力はないってことじゃねえのかとやっぱ思っちゃう。
思っちゃう、うん、いや、これがもう前回もそうだったけど内容がめちゃくちゃいいので、うん、余計もったいなさがあった、
ね、まあね、それはもうちょっといいディレクションができなかったんかよって思いますよね。
全部説明するし、うん、
説明せるのが切ったらええのにね。
説明だから2時間とかになっちゃう平気で、うん、だって2時間半とかになっちゃう、
まあ、うちも平気で2時間超えたりしますからな。
ほぼ説明しねえのにな。
そう、なんだかわからないことだけが起こっていくのに2時間やっちゃう
んだ。この間の芝居は本当になんだかわからないことだらけだ。
面白かったでしょ。
いや、嫌いじゃないけど、嫌いじゃないけど、ほぼほぼなんていうのかな、伏線かと思ったものが張りっぱなしじゃない。
そうですよ、回収は別にしなくてもいいと思ってるから、
まあ、あなたの芝居いつもそうだけど今回は特にそうだもんね。
ああそうか、
うん、俺もだから、うん、だからまあまあまあいいんだけれども、
はい、まあまあいつものことじゃない
ですか。まあ回収しなさすぎもどうかと思うけど、全部回収するのもどうかと思うわけ
で、まあ説明になっちゃうんでね、一応でもやるんですよ。試みとしては発達戦は回収しようとするんですよ。ただまあ難しいだけでね、時間かかっちゃうから、
ね、
うん、だからバッサリ聞いたりするんですけどね。
まあ一番大事そうなところから切るのが君の基本だからね。
そうそう、きっとここは泣かせどころだなっていうところから切るから泣かせどころがなくなるんですよ。
すごいよ。
だってお客さんって別に今の人は泣きに来るのかもしれんけど、僕はお芝居見て泣きたいわけじゃないので、
まあそらそう
だ、泣かせるのは苦手とか難しいけれども、ある意味反則やから。
だから泣かそうとしなくても泣くじゃ泣くの
か。ああね、両存できてればね。あんまりそういう風にやってないので、泣かしちゃうけどすごい目にあったとかそういうのが本当はいいんだけど。
あ、だからしょうがないよ、君のはキワモンだから。一回見たらもう二度と来ないやつは来ないんだから。
そうそう、
来るやつは一生来るし、
毎回ふるいにかけてるみたいなね。
なんだこれと思ってるやつとか、グーグー寝てるやつとかいっぱいいる芝居だからさ。
みんなよう寝るよね。
よう寝とる、
よう寝とる、ほんま見てて、あ、ほんまよう寝るなって自分でも思う。
だって途中で何がなんだか状態になるから。
まあ言えるんでね、カオスはね。
まあまあだからしょうがないよ。
おう、うん、別にそうしたくてやっとるわけではなくて、みんな楽しんでほしくてやっとるんですけどね。
君の楽しんでほしいが刺さないんだからしょうがないよ。
なあ、
うん、まあでもお客さん呼びたいっていうのは切実なので頑張ればいいんだけど、来てからでないと台本買うか買わないかは決められないけど、
うん、
とりあえず面白いかどうかが分からなければ行くかどうかは決められないわけ。
そうなんですよ、その最初のプッシュのために。だからなんていうかな、もっとキャッチフレーズじゃないけれども、うちに来たらこんな目に遭いますよっていうことはやっぱりある程度出してかなあかんなと。
でこう知り合いにさ、ガンガン LINE するとかさ、
はい、
いうこともあなたしないでしょ。
ああしないですよ、そもそも LINE を外向き繋いでないんで。
いやだからまあまあまあ、だからそういうことです。
うん、
仕事 LINE アットとかを作って、
ね、あれみんなやってるの。
とりあえずミリッコとかにやらしとけばいいじゃないか。
ミリッコやってくれるかな。
だから君は嫌だろうから君はやらなくていい。
嫌じゃないんだけども、何をしていいのか分かんなくなるんで。
宣伝とかこんなんとか、こう今日の稽古場の動画とかを上げるわけですよ。
まあ、稽古場の動画とかはね、自分でやってるわけにはいかないから誰かやってくれるとありがたいんやけども、
そういうのをちょこちょこやってると目に触れたら行こうかなとか。
そのために今 Facebook で毎日エッセイを書いてるわけですよ。
だから届かないって。
そうなのよ、
それ見てるやつは大体もう君の芝居見たことあるやつだ。
そうなのよ、身内だけど。
そうでしょ、
身内からのいいねがついて終わりなのよ。まあでもね、ツイッターも流してるから、ツイッター同期写真流してるから、ツイッターの方では見知らぬ人がたまに呼んでていいねつけたりとかフォローが入ったりするの。なんて地道なと思って。
まあ分 かるけどね、俺もそういうの苦手だから。
うん、
俺もそういうのとことん苦手で。
そう、でもね、そうやってちょっと
イベントやっても客が来ない。
そう、ちょっとでも外向きの回路は残しておかなきゃいかんし、やれる範囲ではやらなあかんし。
そうだよ、僕らなんか一応アイドルさん呼んでライブやっててね、
そうですよ、
あいつら客呼ばねえとか言ってたらダメだなとジュリーのことを知って思ったよ。俺たちが客集めなきゃダメなんだなっていう。
まあね、そうですけどね、
こんだけ客来てなの俺らライブやらねえよって言われてもしょうがないんだなって思って、
ジュリー先輩はあれはあれでいろいろなあれがあるらしいんですけども、裏というほどではないけど、こう熱心なジュリーファンの人とかがいろいろこう上げてるのを読んだりすると、あ、いろいろな思いでやってはるねんなと、
うん、別にあれなんでしょ、ライブ中止にしないと原爆爆発させるぞって言ったわけじゃないんでしょ。
まあ、そんなことは言わない、そんなことは言わない。
それか、お前が原爆爆発させる役やってたくせに何が原発反対だとかいうことでもない。
ああ、あれは傑作なんですけどもね、そこで行ったらいいのにね。
うん、いや、もう7戦にとりあえず入れて太陽を盗んだ男と上映会やればよかったんじゃないの
か。ね、7戦におったら大概のことは OK だと思うんだけど。
そうだよ、何やっても多分会場も怒らないし、プロモーターもそれで客が満足するならそれで半額返しますとかでよかったと思うんだけどな。
まあ難しいところですな。
まあ、何がプロだっていうのは難しい。ジュリーがプロじゃないのか、プロモーターがプロじゃないのかって話もあるし、
まあ、昔あんまりジュリー問題はいろいろ調べてるとこなので、
ああ、そうなのか、
はい、そこで言うとちょっと気になるところもたくさんあるので、
じゃあとりあえず、まあ、頑張って後で教えてください。
はい、
はい、まあそんなことでござい
ます。そんなもんですか。はいはい、はい、あ、そうか、あれがないですね、メール
ないんだよ、メールも入ってないんだよ。
いつもの面白いおじさんたちは何も言ってない
ですね。最近メール送ってくれないんだよね。
みんなね、二の足を踏むというかね、ビビっとるのかどうか知らんですけど、こんなに優しいのにね。
そうだよ、こんなにいい男が2人揃ってる
の、全くですよ。どういうことなんだ。
4月から一切メールが来てない。
すごいですね。4月からっていうと、まあぶっちゃけ半年ぐらいですかね。
半年ぐらい来てない。質問
聞いてるんですかね、みんなこの番組、ね、
知らない、知らないよ。
それちょっと今普段気にしないことをふと気になりましたけど、
聞いてない可能性はある。
聞いてない可能性ありますね。
質問箱はまだエラー
か。はい、あ、エラーですか。
39秒前にメンテ遅すぎんだろって書いてる人がいるから、まだだね。
まだですね。
メンテじゃないらしいんだよ。
もうそもそもの
攻撃されて、攻撃されて
って、攻撃されてるからね、
うんうん、
はい、
そうなんです。
なるほど、まあしょうがないですね。
いやいや、次回以降ということ、
全然全然大丈夫です。僕はもうね、今日だからこの収録の前に打ち合わせに行ってて、もう来週から地獄が始まるんですよ。
そうなの。
いわゆる11月死のロードがいつものように始まって、11月は毎年くそくそ忙しいんですよね。頭3週間分、毎週末土日が全部イベントというか、
その
潰される仕事で、そうそうそう。だからぶっちゃけ20日ぐらい錬金になるんですよ。まあ、お父さんでも錬金大好きですからね。
まあ錬金大好き、はい、最近ちょっと錬金しないで木曜日休んでライブ見に行ってったり、
すごい、
東京まで芝居見に行ったりして、
それは全然休んどらん、
全然休めてないんだよ。
休めてない、
うん、結局休めてない、
はい、僕もだからこの間、今これ撮ってるのがこれ月曜日ですけれども、昨日の日曜日が出勤だったんですよ。
ほうほう、
めんどくせえ出勤で、で、まあ、その前の土曜日休めたから、その土曜日休んだ日に芝居2本はしごして、で南港にプラモデルのイベント見に行って、全然休まらねえのね。
休まらないけど、
うん、
リフレッシュにはなるでしょ。
そう、楽しいのよね。
体を休めるのかハートを休めるのかの違いなの。
そうそう、一応気分はリフレッシュはするんだけど、体はクタクタなのよ。
一日家にいてうだうだすると、うん、基本ハートがすさんでいくので、
心はね。いやでもね、家でずっとね、うちスカパー入ってるじゃないですか、
はい、
スカパーでクソほどなんかどうでもいいようなテレビドラマとかをずっと録画しっぱなしなので、あれを編集するのがもうおもろうておもろうてね。
で見ないでしょ。
もちろんですよ。でもだからちょっと見てるわけですよ、北野武映画をちょっと見たりとかね。ちょっと2、3日前はね、ジョンウィックをやっと見ましたよ。
何でしょ。
なんかキアヌ・リーブスのなんかガンアクション映画
どうでもいいな、
うん、いや面白いですよ。面白い映画はまだあるなと思いましたね。
まだまだある。
そうなんです。
だって俺らの知らないところにまだまだ面白いものが広がってる
んですよ。そうです。あ、きっとカメラを止めるのも行ったら面白いわけですよ。
オリゴ糖より面白い劇団もいっぱいあるんですよ、
はい、そう、あの若狼は小学生見に行きましたよ。
いいらしいね。
あれはね、あ、でもね、児童文学だから、うん、ちょっと感情の表現は丁寧やけれども、予定調和。
はいはいはい。まあまあそりゃそうだ
ね。うん、それはしょうがない。え、でもよ、ほんまにようできてる。
へ
え、うん、
いいな。
書き込みがとても緻密でね。うん、床に映ってる水たまりに、ね、その登場人物が映ってるとこ書いてたりとか。そんなことばっかしてんの。
しかもそこがメインになってるわけでもないのにってことでしょ。
そうそうそうそう。
言ったらもう FF ってフルフィギュアで下に水たまりがあってそこに映ってるってことで
しょ。そうそうそう。
書かなくていいな。
そうそう。書かなくていいことを散々ね、あっちでもこっちも書いてるっていうのをね、ずっとやってて素晴らしいなって。
やっぱ見なきゃダメだね。
何事もやっぱり
新しいもの見なきゃダメ。
言っとかないとダメですよ。
うん、まあ、古いものでもいいんだけど、まだ見たことのまだ見ぬ何かを見るっていうのは大事
です、ね。大事です。昔見たやつも持ってみたらいいですよ。
いやでもそうですね。うん、最近そんな感じです。
はい。
はい、まあまあ、僕のライブがもう来週になってますけど、それまでにこれ更新されるかどうか。
これ更新されますかね。
もう今ラジオが4本5本ぐらい溜まって
ちょっとノルマが溜まってますな、
はい、うん、お風呂ラジオだけはすぐに編集するので今日上げたんだけども、はい、
そうですね、上がってましたね。
その先々週撮った推しメンラジオからこっち、はい、全然編集が上がってないんですよ、はい。
ここのところ 4,5 本溜まってるわけですね。
そうなんですよ。なぜかというと僕が仕事終わりで毎日のようにライブに行ってるから、
ね、まあそれはでもそういうね、ライブ月間ってありますからね。
そう、しょうがないんです
よ、ね、はい、大事なことです。
そんなことで、まあ、11月5日にはライブやります。
はい、これが果たしてこのラジオを聞いた人が来れるかどうかは、
こんなのやってたのかっていう場合もあるかも。
はい、でその先はないんですか。11月、
11月の先はまだ決まってない。また来年
で。ああそうです。もう年、でも年末ですよ、もう。
うん、だけどまだ日程は決めてない。ああ、まあ、そろそろちょっと決めなきゃなっていう状態には
ね。こっち動かないと。いつもなんかどうしよっかな、
なんかやろうぜ、
なんか やろう言うてて結局何もやってないんだね。朗読やりたいんですよ。朗読
だからやろう。
そう、それ撮ってコンテンツ流したいんです。
そうです。朗読と、そうだね、
はい、
まあ朗読だね。
そうそうそう。この間ね、
ラジオドラゴン、
そうそう、ラジオドラゴンがやりたくて、ちょっとね、全然今まで行ったこともないような新しい場所を見つけてきたので、
う
ん、またそれうまいこといきそうならちょっとコラボでなんかやってみようと。
いいです、
はい、思います。いろいろ動いてるんですよ。
いろいろとやっていかなきゃダメだよ、
は
い、
そうなんです。
もうおじいさんがおじいさんになろうとしてるわけだから
やめて。もう
おじいさんになる前にいろいろやってい
かなきゃ。お互いね、もうひげがね白いんですよ。
そうなんです。
これなんとかしたい。でも染めるのも嫌やし、
下の毛も白くなって
る。あ、入っとる入っとる
ね、
うん、はい、ちょっとメッシュ入ってきましたよ。
本当にね、
ほんまにね、
はい、まあ、そんなことでございます。
あ、そうですか、はい、
まあ、真っ白になる前に、
燃え尽きる前に
ね、
はい、
もうジュリーみたいになる前にだね
原爆爆破させる方向 で、
はい、カーネルサンダースになる前にいろいろやっていこうと思いますので、
はい、頑張りました。頑張りましょう。
まあ、また来月お会いしましょう。
また来月、
はい、11月ですか。
11月も
忙しいのか。
忙しいから、だから3週間したらお会いいたしましょう。
また週末じゃない、月末
頃に、はい、
はい、
はい、
ということでお相手は大魔王と
岩橋でおじゃりました。
バイバーイ。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。